毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ、
ちょめ。
FM 横浜ポッドキャスト。
戦乱の世が収まり、迎えた天下太平の江戸時代。260年にわたる長期政権は、現代日本の礎を築いたとも言われています。そんな江戸時代を作ったのは、徳川家康。もしも、遥か時代を超えてこの令和の時代に、当時の家康目撃情報がメールで届いていたら、果たしてそこから読み解けるのはどんなことなのか。そんな設定のもと、歴史の裏側と江戸の世相や暮らしを紐解く、聞いて学べるヒストリカルエンターテインメント、歴史大好き芸人コロカン川端武蔵がお送りします。 FM 横浜ポッドキャスト。江戸時代からメールが届きました。家康目撃情報 in 神奈川。どうも、神奈川県住みます芸人のコロウカン川端武蔵です。 FM 横浜ポッドキャストのプログラム、江戸時代からメールが届きました。家康目撃情報 in 神奈川、今回が第2回でございます。第1回聞いていただけたでしょうか。聞いていただけてなかったら聞いてほしい。そしてなんなら前回の鎌倉時代のやつも4つとも聞いてほしい。さあ、徳川家康についての第2回でございますが、家康のイメージってどんな人ですか。まあやっぱり今回内容があるんですけども、この後お話しさせてもらう豊臣家が作ったですね、金に文句をつける事件があるんですけども、あれが本当一番印象的なので、まあ今日はそのあたり内容がお話しできたらななんて思います。さあ、今回もメールが届きました。江戸ネーム中野なら代わりに泣くよキョッキョキョキョさんからの家康目撃情報です。川崎の二花陵用水のところで家康公を見ました。近くにいた年上っぽい男性にあれこれ指示を出しているようで、できる人はやっぱり違うなという感じでした。家康公かっこよかったです。なるほど、二花陵って僕超地元なんですよ。マジか、二花陵って呼んじゃってますもんね。もう地元の喋り方しちゃってるわこれ。いや嬉しいですね。ここにもやっぱ家康来てたんかな。さあさあさあ、このメールを受けてでございますが、実は二花陵用水はですね、江戸時代よりちょっと前の1597年、北条家の領土に入った家康が土木に詳しい小泉時代雄に指示をして作ったものでございます。だからあの二花陵は家康が指示して作ったものなんですね。1611年に完成。家康はこの地域の環境を良くするために治水をしっかりしようとしたと言われています。ありがとう、地元を代表して。いや、この二花陵にはね、苦い思い出がありまして、まあめちゃくちゃ余談なんですけど、僕はこの中学校の時の通学路がまあ二花陵沿いなんですね。厳密に言うと僕の通学路は二花陵沿いじゃなくて、当時お付き合いしていた彼女が二花陵沿いに住んでたんですよ。で、送って彼女の家から僕ん家までだ40分ぐらいになっちゃう。それでもまあやっぱ当時その彼女の家まで送るみたいなのが僕の中学校では主流だったんですよ、はい、向かい側か中学校って言うんですけど。で、僕はどうしてもキスがしたいと、僕中学1年生なんですけど、初めての彼女でどうしてもキスがしたいんですけど、なんとかカッコつけたいと思って、その帰り道にその彼女の子は初めての彼氏じゃないからちょっとリードして手つなごうかって言ってくれたんですよ。これはもう男から言った方がいいぞと俺は思ったんですけども、言ってもらったもんだからどうしようと思ったその時の僕はですね、あの当時野球やってたんですけど、手に豆があって多分痛いと思うから手はつなぐのはいいよって言ったんですよ。手をつなぐのを断った上に彼女ん家のドアの前まで送って、で、あのキスしていいって言ったら、いえいえ、手つなぐの断ったお前とキスするかよ、 ていう風になりまして、結果キスもできずに振られたという。はあ、家康がニカレを作ったせいだなこの話。そんなわけないですね。いやいや、苦い思い出ですよ。でもまあまあ甘酸っぱい思い出でございました。さて今回はですね、江戸幕府を開いてからの家康、その家康が天下を統一した後どんなことをしてくれたのかの話をしていきたいと思います。江戸幕府を開いた家康が亡くなってしまうまでの政治を大御所時代なんて言います。まあ、大御所って言えば今でもある言葉でございます。お笑いの大御所であればさんまさん、たけしさん、野球の大御所で言ったらミスター長嶋さん、僕は阪神ファンなんで掛布さん。まあまあ、大御所っていうといわゆるですね、まあ今でもその第一人者とか強い勢力を持ってるというか影響力を持ってるような人のことを言うんですが、まあ家康がまさにそういう風になっていきます。さあ家康、1603年に征夷大将軍に任命してもらえるんですが、実はすぐ2年後1605年にはもう征夷大将軍辞めちゃいます。息子の秀忠に2代目の将軍を継ぐんですけども、まあこれは疲れたからとかではなく、むしろ逆ですね。急がなきゃ、俺が生きてるうちにいろいろしなきゃっていううちの一個です。まあ、息子の秀忠に将軍を継がせるっていうのは、代々これから将軍は徳川家でやっていくんだぞというのを、まあ、全国に知らしめるニュースになります。でなぜこんなに急いだかというと、豊臣秀頼の存在でございます。家康は一回大阪のお祭りをね見たんですよ。そしたらお祭りが相当盛り上がってたらしいんですよ、熱狂的に。おやおやと、まだこんなにも秀吉の人気ってすごいんだと。秀吉の人気がすごいってことは秀頼の人気もやばいよとなるわけですね。さらにですね、豊臣秀頼という豊臣家最後の将軍でございますが、この秀頼がですね、なんかちょっとマザコンでなんかどうしようもなかったみたいなイメージがありますけども、実はそうではなくてですね、まず身長が高く、そして体もゴツゴツ、そして文武両道の、まあ、逸材だったらしいんですよ。つまりパーフェクトヒューマンですね。高身長からのムキムキからの頭良くて運動もできるという。で家康は秀頼を見て思ったそうです。これは早くしないと息子の秀忠を超えてしまうぞと。なんだこの逸材は、やばい。家康、前回でもお話させていただきましたが、もう定年を超える年、60代前半ですね今。これは急がなきゃと思って、実は家康ですね、まあ待って待って天下を取ったイメージですが、天下を取ってからはだいぶ待たずに急ぎ急ぎいろいろやっていきます。まずは江戸城、そして駿府城の拡張ですね。このお城の拡張っていうのは、もちろんお城が強くなって権力を認めてもらえるっていうのもありますけども、さらにですね、西側の大名に人員を借り出させるってことで、まあちょっと戦力をそげるんですね。さらにはお金も使えますから、人を出しちゃうわけですから、ちょっと西側の国々を細らせていき、さらに京都に二条城を築城します。二条城は今もありますもんね、観光の名所京都。京都っていうのがミソでございまして、もちろん西側の大名に睨みを利かすところにも城を建てます。でさらに名古屋城を補強します。こちらはもう大阪城を全員で攻める、まあ、総攻撃するっていう、もうバレバレなんですけども、まあ、そのための準備です。城建てまくりですね、建築ラッシュ、はい、一時の武蔵小杉でございます。さあ城を建てまくり建てまくった家康でございますが、さらにはですね、もちろん朝廷側にも圧をかけていきます。官位の叙任権をですね、朝廷から実質奪い取っちゃいます。まあその人事権みたいなのを、完全になくなっちゃうので、まあ、朝廷が骨抜きになってしまいまして、もう家康の権力がどんどん上がります。ちなみにこの江戸城とか拡張して、まあ、名古屋城はちょっと後なんですけど、朝廷の叙任権も奪っちゃうみたいなのは、わずか1年ちょいぐらいですかね。相当急いで、相当秀頼が有望だったんでしょうね、焦りに焦り。さあそして秀頼を何とかしても服従させたい家康は、 1611年もう70歳に差し掛かる家康、やっと秀頼を上洛させて、まあ、京都に来させてですね、心中の礼を取らせることに成功します。これでまあやっと認めさせるわけです、世間に。豊臣より徳川が上ですと。ちなみにその時、源頼朝から続く正当な権力者であるのが家康であるよと、徳川家であるよというふうなことを法令で触れています。源頼朝ってなんだっけ、そう思った皆さんは鎌倉時代からメールが届きました、1年前にやってるポッドキャストがあります、ぜひお聞きください。1614年、続きましてですね、こちらですね、大問題が起きます。冒頭お話しさせていただきました宝光寺大仏殿の梵鐘問題、いわゆるですね、あのゴーンっていう鐘、あの鐘に彫ってあった文字が問題ですと。まず国家安康っていう、まあ、国が安らかで、まあ、健康みたいな意味の文字なんですけども、この国家の家が家康の家で、安康の康が家康の康で、家康っていう文字を二つに割いてるなんて失礼じゃんっていう、まあもうここでも結構無理があるんですけど、あともう一個、君臣崩落っていうのもありまして、これはまあ君臣崩落の臣崩はあれですね、豊臣を逆にした字です。で、君は君主の君、楽は楽しいですね。これもまあ豊臣家が君主となってるのを願ってるんじゃない、まだ反逆の意図があるんじゃないっていう、まあ相当なクレーム。まあまあ正味はあれですけどね、そのもちろん、攻める理由があれば何でもよかったっていうことなんですけども、なんかこの難癖つけてる感じが嫌ですよね。僕ね、居酒屋の店員とかで働いてますけども、なんかそのお金払ってるからみたいな感じですげえクレーム言う人って、あれ良くないっすよね。あれはどうなんだろう、お金払った分料理作ってるからそこでトントンだけどなね。だから逆に言えば、そのね、すごいあの店員さんに丁寧な人見た時に、わあすごいな、いいなってやっぱ思うんですけど。でもあのあれですよね、女性の中でもあの好きなタイプは何ですかって聞いたら、店員さんにあの丁寧な人って言う人結構いません？だから皆さん損ですよ、クレーマーはね。まあまあそのクレーマー問題は置いといてですね、ここで怒った家康、でも俺は鬼じゃないよと、豊臣家に3つの条件を出します。 ABC。 A、 大阪城を明け渡しなさい、こんなことしたら豊臣家終わりです。 B、 江戸に参勤しなさい。で、参勤っていうのは江戸に来させることなんですけど、大阪から、大軍なんで豊臣家って、まだこれが江戸に移動するって食料費なりなんだり考えたらものすごい金かかるんで、これも実質もう国力が下がっちゃうので厳しいです。 C、 まあ、淀殿っていうお母さんを、人質として江戸によこしなさい、こんなのは屈辱です。まあどれも飲み込めないようなですね、ひどい提案をしまして、もう決戦です、豊臣家対徳川家、世にも有名大阪冬の陣が始まります。この時の家康はもう70代前半、73歳かな。家康もちろん出陣します。休まないね家康。家康ね、元気ですよ。さあ、この時はですね、もう圧倒的に徳川方の戦力が上でございますし、家康は手紙職人でございますから、向こうにもまあまあ戦力差があるっていうのもありまして、裏切り者というか内通者がいっぱい、筒抜けです、情報も。もうすぐに勝ちます。そして大阪城のですね、全ての堀を埋めてしまいます。これがまあめちゃくちゃでかくて、防御力がゼロ。あの塀を乗り越えて乗り越えて、第一陣第二陣鉄砲とかのね柵があって、それを乗り越えてやっと城を攻めれるのが全部なくなっちゃったんで、あの今で言うとあのサスケの第二ステージのあの重い壁を3つ上げるっていう、あんまし盛り上がらないところ、あれの3つ目の壁が急にあるって感じですね。あれね、あのその前の溜まってる乳酸とかが大事ですから、本来ならサスケに来るような猛者は持ち上げれる、あの壁が持ち上げれないっていう、一発目であの3枚目の壁出たところで上げてボタンポン、煙シューは盛り上がんないですからね。まあまあとにかくやばいんですよ もう誰でもクリアできちゃう大阪城っていう状態になります。で豊臣家はですね、まあ、これはダメだと思って一応もう一回堀を作り直すんですけども、まあ、間に合わず、翌年大阪夏の陣が始まりまして、豊臣家は滅亡してしまいます。こっからの家康さらに休みません。落ち武者狩りをして、まず豊臣家に関係のあるものを徹底的に倒し、さらには武家諸法度、こちらは武士の、まあ、法律ですね、武士の守るルール、禁中並びに公家諸法度、こちらは、まあ、公家いわゆる朝廷が守るルール、まあ、この他にもですね、宗教の方だから僧侶さんとかにも守るルールを決めたりして、もう完全に家康が全ての職業のトップに成り上がります。この時家康74歳。さあさあさあ、74歳ですよ。亡くなるまでの1年、家康ちょっと休憩します。よしよしよしよしよしよし、よかった。家康やっとだよ、大好きなね鷹狩りなどしてね。さあさあ、でもね、この隠居生活がね体に合わなかったのか、家康すぐに咳が出る病気になります。これ隠居しなかったらもうちょい長生きしたんですかね。なんかたまにいますよね、あのねスケジュール埋めてるやつが急に空いたら風邪ひいたりするやつ、それだったのかもしれません。まあ諸説はいろいろあります。これは僕のただの予想で、例えばタイ料理が当たったとか、なんか踊りが流行ってその踊りのせいで家康の体調が崩した、なんかいろんな説はまああるんです。で75歳になりまして、もう亡くなる年ですね、咳に悩まされてちょっとまあ床に伏しまして、途中元気になったりもしたらしいんですが、最後の最後亡くなる前にまだ一仕事します。実は家康太政大臣っていう役職をまだもらってなかったんですね。こちらは信長が死んだ後にもらった役職、秀吉は生きてるうちにもらった役職、いわゆる朝廷側の一番上の役職。まあ家康は、全てにおいて1位でなきゃいけないんで、ちょっと前の信長と秀吉ともらった役職よりも下の役職で死んでしまっては示しがつかない。だからなんとか死ぬ間際も仕事して太政大臣ゲットして、4月17日にお亡くなりになりましたと。いやー、その還暦の定年退職後からの家康の働きたるや、しかもなんか今の時代が65歳が定年になりつつあるけど、これ逆に考えたら1600年ってなんかもう45歳ぐらいで定年してもいいんじゃないですか。平均年齢も多分絶対低いと思うので、そんな中60歳超えてこんなにも活躍した家康、これは恐れ多いですね。家康はちなみに愛読家としても知られていて、あの薬の本とかまで全部手出して自分で薬作って飲んでたらしいですからね。長生きへの飽くなき執念、いや恐れ入りました。さて今回のまとめです。天下を統一してからの徳川家康、60歳を超えてからの家康の約15年間は怒涛に次ぐ怒涛の働きっぷりを見せたスーパーおじいちゃん人生でございました。その家康の頑張りがあって江戸時代の礎が築かれ、その後260年にわたる長い安定の時代を築けた江戸時代になったのでした。メールをくれた中野なら代わりに泣くよキョキョキョさん、ありがとうございました。ちなみにですね、戦国時代の武将の平均寿命は37から38歳とのことで、まあまあ幼くして亡くなってるのも多いと思うので平均が下がってるとは思うんですが、家康のちょうど半分ですね、倍の人生を生きてこんだけ頑張ったという、いやいや泣かぬなら泣くまで待とうでございますよ本当に。いやいや、ありがとうございました。今日はここまででございます。感想はツイッターでハッシュタグメールが届きましたをつけてツイートしてください。お待ちしております。以上、コロー館川端でした。それではまた次回。江戸時代からメールが届きました。家康目撃情報 in 神奈川。